割の兵庫街歩き、私が兵庫県内の12の町を一月に一度ね回ってくるコーナーなんですけれども、
今日12あんねんね。
はい、はい、さあ今回は左陽町に行ってまいりました。
僕もこの間行ってきたで。
ああね、はいはい、兵庫県の南西部に位置します、うん、人口およそ1万7000人の町になります、うん、でね五郎さん、何でも今この左陽町、うん、ええー、もんがあるということで、うん、行ってきたんです。はい、その鍵を握る方、ふれあいの里光月加工所の代表取締役小林真嗣さんにお話を伺いました。今日は左陽町に何でもとっておきのものがあるということで伺ったんですが、はい、早速教えてください。
はい、左陽餅大豆っていう、大豆なんですけれども、はい、これがもう本当に美味しい大豆で、私も最近なんですけれども食べ比べをしてみて初めて気がついたような状況なんですけれども、
これはもともとこの作用餅大豆っていうのはずっと作られていたものではあったんですか？
作られていたものではあったんですけれども、はい、この辺ではもう当たり前になってましたんで、だから特にどうのこうのっていうのはことはなかった。これが大豆やっていう認識でしか私もなかったので、
でも他の大豆と食べ比べてみて、
そうです、
美味しいやんって、
美味しい、これは全然違うなって、まあ誰が食べていただいても分かると思うんですけれども、
そういう食べ比べ会っていうのが開かれたんですか？
この間ね、役場の方でしていただいたんですよ。でその時にもほとんどの方が当ててたみたいですね。
すごい、
はい、
もう食べたら分かる、
食べたら分かるっていう、そういう大豆です。
改めて食べたら分かるその特徴ってどんなものですか？
もちもちっとしてるんですよ、これがね。もちもちっとしてて甘みがあって、でも風味もある。もう食べていただいて、とにかく食べていただいたら分かるっていう感じですね。
はい、じゃあ皆さんがこの作用餅大豆食べたいなと思ったら、今はどこに行けばどんな形で手に入るんですか？
はい、私どもの、はい、その直売所ですね、JR 光月駅に併設しております直売所がございます。そちらの方に行っていただくと、餅大豆煮豆、それから水煮、それからまあ代表のお味噌っていうのがございますんでね、もう食べていただいたら分かると思います。
はい、こちらですね。
そうです、
お味噌と煮豆。確かにお豆さんはこれちょっと大粒ですよね。
そうですね、ちょっと大粒ですね。
うん、そしてこの餅大豆のお味噌も、ね、原材料名のところにもお米、こちらも兵庫県西郷町産、 そして大豆も餅大豆しっかり書かれてますね。
はい、
お味噌もこの特性っていうのがかなり生きたお味噌なんですか？
そうですね、まあ、地元でいろいろ試してみたみたいです。
はい、
でその8種類の大豆を使って試したっていうふうに聞いてます。でお米もいろいろな種類をもういろんなパターンで作ってみて、もうすごい時間かけてこのお味噌が誕生したみたいです。もうやっぱりこれやっていうのが。
でこうした加工品、またこの作用餅大豆がこの度なんか国の認証を受けたとか、
GI 登録、はい、
はい、それどういうものなんですか？
これがね、食品や、農産物を地域ブランドとして国が保護してくれるその制度なんですけれども、そういう、GI 登録っていう。
じゃあこれはもう左陽町でしか味わえない。
そうです、左陽町でしか味わえない。
はい、なるほど、お墨付きがついたわけですね。
そうです。
ということはこの左陽餅大豆がこれだけ美味しいお豆さんになる、やっぱりフード的な特徴っていうのが左陽にあるんですよ ね。
はいはい、
小林さんが考えるのに例えばこういうところがこの大豆を育てるのに適してる。
そうですね、やっぱり簡単さじゃないでしょうかね。まあ、よってよく言われるのがやっぱりこの辺霧がその簡単さで霧の多い地域なんですよね。でそういうのもなんか影響してるっていうのは聞いたことはありますけれども、それがどういうふうに影響しているのかっていうのは、私はよくは分からないですけれども、
ね、はい、それは皆さんが普段から、ね、慣れ親しんでいるから分からないとおっしゃいますけれども、
まあそうですね、
きっとそこに
ね、何かあるんだと思うんですけれどもね、
これはぜひじゃあねたくさんの人に来ていただいて、
そうですね、
実際に、
実際に食べていただいて、またお味噌生で食べるのが一番いいって聞いてるんで、そのまま何か野菜につけていただいて召し上がっていただくというような状況でもいいのかなっていう。で最近売られてるのはアルコールで殺菌されてるんで、もう発酵というかそのストップしてるんで、まあ言えばもう死んでる状態なんで、体にはそれはあまり良くないというか、食べても意味があまりないっていうのがありますのでね、やっぱり生の生きてる麹を食べていただいてっていうのがいいのかなっていうな、絶対にこれは健康にもおすすめです。
ですよね、
お味噌もここだけじゃないんです、
はい、
三日月の三日月味噌も全く同じ製法で、はい、でもお味噌ってそのどういうんですか、その地域、その作ってる場所、それから作り手によっても味が変わるって言われてるんでね、だから何が影響してるのか私も細かいところまでは分かんないですけれども、食べ比べていただくと微妙な変化がというか違いがあると思いますんでね、それをまた楽しんでいただけたらなっていうふうな、
これからも楽しみにしています。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。こちらこそ。
というわけでこの後ね、ちょうどふれあいの里、失礼いたしました、光月 JR 紀新線の光月駅に併設されているこちらの方に立ち寄ってきまして、こちらはこの作用もち大豆の加工品がほぼほぼ揃っているのかな、いろいろ種類が豊富なんですよ。煮豆でしょ、豆乳、お豆腐、納豆にお醤油、お揚げさん、豆乳プリンなんかもありました。で私もねこの、小林さんの話を聞いて気になりすぎて、ほぼ全種爆買いして帰ったんですけれど、お家にはお家のまあ常備しているスーパーで売ってるまあ納豆とかあるわけですよ、季節して食べ比べになってね、全然違います。納豆おすすめですね。まず粒が大きいから食べ応えがありますし、もう一つおかずという位置づけですよ ね、 ご飯に乗っけるというよりは、あともう一つ、きな粉、このきな粉が、
きな粉はどうやって食べる？昔を舐めとったけどな
私はね今ヨーグルトを朝に入れて食べたりしてるんですけれども、最初一すくいはもうそのまま食べたんですけどね、あれこれお砂糖入ってるって思うぐらい、思わず裏のねなんかの成分表見たら、もう最後もち大豆だけなんですよ。
そのきな粉だけで甘いの？
甘い。
へ
え。甘みがこんなにこう柔らかくでもしっかりと感じられるきな粉。
昔きな粉好きやったけどな。
いやもうお餅だけじゃなくってね、なんかいろいろなものにかけて召し上がっていただ
く。ヘルシーやなきな粉は。
そうなの。よく考えたら今言ったも2番目から豆腐から全部ヘルシーじゃないですか。ね、これはぜひ皆さんも。
これそのふれあいの里光月ではもちろんあるけど、それ以外で買えるとこだな、ふるさと兵庫館ぐらい。
ああそうですね、いくつかの、
それとか北野町の、
あそうですそうですそうです、
西播磨の、
西播磨のね、アンテナ
ショップ、
はい
はい、すっきゃで西播磨、
すっきゃで、そうそうそうですね、
そうかそうか、
はい、全ての商品というわけではないですけれども、この中から厳選されたものが、そして話題にも出ていた味噌も、本当にね野菜なんかを生でつけて食べていただいても、ここからヘルシー生活、
この頃毎日キュウリなんかの形で食べてるから
ね、夏野菜にねぴったりやと思いますよ、ヘルシー生活始めてみてはいかがでしょうか。ふれあいの里光月は紀新線の光月駅に併設されています、営業時間が朝の9時から夕方5時半定休日が毎週火曜日となっています、電話番号を申し上げておきましょう。0790-86-8005 0790-86-8005 です。さてこの時期佐用町まで来たら、やっぱりひまわりでしょう。
僕もちょっと見てきましたけど、もうちょうど見頃になってますね。まあ、時期ずれていくんやけどね。
そうなんです、佐用町はね7月から8月上旬にかけて6地区でひまわり畑が開園するんですね、で私が行ってきましたのは一番早くから楽しめる宝蔵寺地区 にお邪魔してきました、うん、こちらもね紀新線の播磨徳佐駅降りられてちょっと行ったところですかね、うん、はい、今回は宝蔵寺地区自治会員のお一人森本則之さん、そして自治会長の君南義弘さんに30年になる佐用町のひまわりについて伺いました。まずは今日はね7月の第1週なんですけれども、見事にこの宝蔵寺地区ひまわり咲いてますね。
ありがとうございます。あの天候の加減で、まあ、あの咲く時期が若干ずれたりするわけなんですけれども、今年は天候に恵まれて、あの本当に大きな大輪を咲かせてくれてると思います。
うん、例年に比べても今年はひまわりいい状態なんですか？
そうですね、あの今年は本当に大きな大輪の花が咲いたと思います。
こちらでひまわりを作り始めたのはいつ頃からになるんですか？
今から約30年ほど前、うん、まあ、減反政策の一環として、当地区もひまわりを栽培したような状況でございます。
この30年間で訪れる人、なんかこうひまわり畑を取り巻く環境、どんな変化がありましたか？
やはり最盛期には、まあ、会場、まあ、南港地区6カ所ほどあるわけなんですけれども、会場、まあ、全体では10万人を超えるような期間中、来客お客様があるようでございます。当地区も多い時なんですけれども、たくさんの人に、見ていただいて、多い時は何千人というような方が観光バス含めて、見に来ていただいているような状況でございます、
はい、見ていてもね明るいね、やっぱりひまわりの花っていいですよね。これ広さ本数どれくらいになるんですか？
ね、今年はねちょっと、まあ、昨年から約半分ほどになったわけなんですけれども、今年の面積は 1.9 ヘクタール、本数にして約10万本という状況です。
少し減ってしまったけれども、まあ、その分大輪の花をね今咲かせていただいているということなんですけれども、じゃあここからは、自治会長の木南さんにもお話を伺いたいと思うんですが、はい、このひまわり畑ひまわり祭り、全部でこれ6カ所でね、開かれているんですけれども、はい、この宝蔵寺のひまわり畑の特色というと何でしょうか？
宝蔵寺の特徴はですね、素晴らしいひまわりが咲くことと、紀新線という JR の、はい、線路が通っております、うん、こう日本広しといえどもひまわりの線路というのはここしかないとこのように聞いております。ですから非常にカメラマンの方も遠方から来られですね、非常に、評判がいいとこのように聞いております。
あともう一つ気になっているのがかかし、
はい、
ね、表情豊かなかかしがたくさん、これ何体ぐらいいるんですか？
一応まあ20体ほど用意させてもらっております。
このかかし他の会場もあるんですか？
いや他の工場はここの真似して数箇所であるとは聞いておりますけども、まあここのかかしがもう元祖いいんですか、心のこもったかかしでございます。
これも自治会の方で、
そう
こちらの、宝蔵寺のひまわり畑、時期としてはいつ頃まで楽しめるんですか？
まあ、あと1週間から10日ぐらい楽しめたらいいんではないかと思っておりますけども、やっぱり天候のこれ全国的に天候のこういう不順がありますので、もう風が強かれば倒れたりしますので、今がもう2、3日これからねもう最高と思います。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
いやもうねこのかかしはぜひ、かかしだけでも見に行ってほしいというぐらい、もう今日の放送を聞いた人はすぐ行って、リアルなんですよ、ね、だからそれぞれの6地区でそれぞれのおもてなしがありますので、うんうん、はいはい、今はね写真映えスポットということで、うん、この佐用町のひまわりも有名になりましたけれども、ただ写真を撮るだけではなくて、うん、その地区にいらっしゃる皆さんと、うん、ぜひコミュニケーションを取って帰っていただきたいなと思います。で、南港ひまわり祭り、こちらは、先週の土曜日から今月7月28日日曜日まで南港スポーツコース 公園周辺で行われています、うん、この南港スポーツ公園の周辺で、このひまわり畑といいますと林崎と東徳佐この辺りが近いのでね、うん、この辺りがこれからまた見頃になってくるかと思われます、うん、開花状況を見ながらぜひこのいろんな地区のおもてなし体験してみてください。熱中症対策もどうぞ忘れずに、ね、でこちらの宝蔵寺には冷たい水にね足をつけられる場所もありましたからね、うんさあリスナーの皆さんには素敵なお食事所も教えておきましょう。旧街道の宿場町の風情を残す平福にあるお休み所雨竜原、江戸後期の邸宅で冷たい手打ちそばをいただきながら涼をとりませんか。じゃあ早速手打ちそばやっぱりねいただかなきゃいけませんよ。いただきます。うんうんはあ、手打ちやっぱり違いますね。麺のコシが、あ、これは私はザルそばがやっぱり好みです。でなんといってもこの江戸時代後期の建物、これをこの川沿いで見ながらこの景色と一緒に、美味しさ2倍ですよこれ。はい、こちらもね平福駅から徒歩で行くことができますのでね。
はい、ここは僕行ったことありますね。ね、どこですわ。
定休日は木曜日と第4金曜日となっています。営業時間は朝の9時から夕方4時。電話番号を申し上げておきましょう。0790-71-0812、0790-71-0812となっています。さあ今回もリスナープレゼントございます。佐用町の特産品添加物不使用のひまわりオイルとひまわりオイルドレッシング、うん、さらにひまわり飴、ひまわりカレーもセットにして3人の方に差し上げます、はい、こちらも締め切りは7月の22日月曜日とさせていただきます。美味しいものがたくさん、かつ、里山の風景も宿場町の町並みも美しくて街歩きが楽しい町ですよね。お一人お一人が暮らすことを楽しんでいらっしゃるような気がします。この夏まずはひまわりに会いに行ってみてください。